一代巡流の流れってね、プラスの流れが神様の流れよね。思いの心は逆流よね。逆の流れになってる。逆に流れてるものを反対の方へ入れる言うたら大変なんですね。ぶつかったら弾き飛ばされるだけよね。無限の彼方へ飛ばされるかもしれないぐらいね。神様の光の流れの方が強いから、マイナスの思いを言葉をぶつけたら飛ばされてしまうよね。本当はそうなのね。それで神様引っ込むんだよ。傷つけたくないから強い光の流れを奥へ引っ込めてしまうのね。本当は思い全部消してあげたいのよ。ね。消してあげたいんだけど、流れが逆だったら傷つくのが大きいから弾き飛ばされるからできない。それで恩返しの心を起こしてほしいのね。同じ流れに持ってきてほしいの。恩返しのありがとうございますを添えてきて、少しでもプラスになるように添えてきて預けてくれたら、流れが同じようになったら無限倍の光の流れの中へスーッと引きずり込めるわけよね。そしたら傷つけずに全部消せる。だから謙虚に恩返しの心を起こせるかどうかで、傷つかずに大きく消してもらえるかどうかが決まる。どんだけ無限の大きいマイナスでも瞬間に消えるの。預けたら。でも一言のマイナスでダメもね、逆流になるから。神様が引っ込むか、それを弾き飛ばされるか。まあ弾き飛ばしてもらう方がちょっとは消えるかもしれんけど、傷つくのは大きい。七難八苦でいっぱいになるかもしれんね。世の中で平気でマイナスの一言使うけどね、まだこれ神様に思いを消してもらうという人じゃないから、もうそれはそうで仕方ないの。思いを増やし続けてるだけだから、神様はノータッチよね。傷つけたくないから近寄らない神様の方はね。だからマイナスの言葉平気で使っててもあまり傷つかない。でもどんどん溜まってるのは確かな。マイナスの言葉がいっぱい溜まって、思いがいっぱい溜まって、いずれはそれまた形に出て血の悪でいっぱいになるけど、でも思いを全て消してほしいっていう立場に立った人にとったらね、マイナスの一言はやっぱりダメな。神様に消してほしいって言うんだったら、マイナスの一言を絶対使わないように訓練していかないと。マイナスの一言どこへ向けても神様に向けたことになるから。神様は全体にいてるね。全方向にいてるのね。全方向から見守ってるから、どこへマイナスの一言向けても神様に向けたことになってしまうのね。だからここでも謙虚さがいるのはね、謙虚になったら全てプラス見えるね。自分が一番マイナスの極に立ったら全てプラスに見えるはず。だから自分がまず地獄のどん底へ落ちないとだ。一旦地獄のどん底へ落ちて、もう落ちてるのよ。本当は落ちたんよ、一回ね。落ちて助けてもらっているんだから。自分の立場を地獄のどん底へ置いたら、困難にはならない、ね。大勢の救済の神々様に助け続けてもらっているだけってよくわかる。自分の力なんかみじんもないってよくわかるよね。救済の神様だけじゃない、周りのすべてが自分の身代わりにマイナスを背負ってくれてるってよくわかるよ。地獄のどん底の姿が本当に自分の身代わりってわかるの。そのぐらい無限の無限の思いをマイナスを積んでるの。だからそこへ一旦自分を置かないと元気になれないから、ね、その立場からもう一回自分を見つめないとね。 それでみんなが自分を助け続けてくれてるっていうのに気づかないと。だから今日の世界でも無限の無限の大ご恩を受け続けてる。一瞬一瞬そうよ。そしたら全部プラスに受けられるね。全部プラス、プラスばっかりしない。自分の周りだけじゃないのね。世界中の宇宙の全部自分の身代わりでマイナスを表して消してくれてるね。だから全部自分にとったら大きいプラス、プラスばっかりしない。だから根本の原因が自分が神様へ全部お返ししなかったからだから、ね、自分のものにして掴んでしまって古いものを貯めたからそうなっているだけ。だからそれを解決する方法は全部神様を返しすること。まことの神様へ過去の全てをお返ししてしまえば全てのマイナス消えて今日の世界が消えるの。自分からはね、それで謙虚な心で恩返しのありがとうございます捧げ続けるだけで過去のすべてをお返しします。ありがとうございます。過去のすべてをお返しします。ありがとうございます。過去のすべてをお返しします。ありがとうございます。過去のすべてをお返しします。ありがとうございます。過去のすべてをお返しします。ありがとうございます。本当に全てのマイナスを消し切ってもらわないとダメ。思いを全て消し切ってもらわないと。中途半端じゃダメよ。借金で中途半端にね、返したって、氷の付属をついてたら、一日で倍々になるよ。返したつもりでも増えてるよ。だから怖い。知らないところで増えてるから。過去の、過去世の借金なんてみんな忘れて覚えてないじゃない。人から助けてもらったのは必ず氷の利息付きの借金。元が神様から盗み取ったもんだから、どんどん高くなった利息付けて貸し替えしてきてるからね。だから親から助けてもらっても大きい氷の借金。無償じゃないよ。背後に氷の借金がついて回るの。それすぐに返してないからね。利息付けて返してないもん。返しきれないよね。だからそういうのをこの世だけ考えてもね、無限にあるんだよね。それをほっといた借金が無限にいっぱいなの。だからほっといたらそれがまた無限に膨らむの。一つの借金が。そしたら借金ってみんな無限の借金が無限にいっぱいっていう感じよね。だからどんだけ働いても返せないですね。だからここで心を定めるしかないのね、うん、全部神様を返して消してもらう以外方法がないっていうのね。これが分からなかったら絶対消えない。恩返しの絶対奉仕っていう意味がね、過去の全てを無限の無限のマイナスを神様に消してもらう方法なの。だから本当の神様の大御恩に気づいたら恩返しの生き方になれるから、簡単に消してくれるの。人の過去の積み上げた無限のマイナスなんて神様にとってはないのと同じだから、瞬間にさっと消える。ただ預け方が本当かどうかやね。本当の預け方にならないと消えない。だから幸せが日に日に大きくならないと間違った生き方や。自分でこうみんな気づく。思いがね、さっと消えていかない限り自分が間違っている。預け方が足りないんだよね。やっぱり我を出しすぎてるんだよね。我が出るとマイナス言葉使うみんなね。自分の方が偉くなってしまう。思わない？世の中なんでね、みんな良くしようと思っているのに悪くなるのがなんでかって。 全然良くならないじゃない、悪くなる一方じゃない。ね、よくしようと思うだけでマイナスじゃない。ここにマイナスがあるって掴んでるじゃない。それだけに神様に対して無礼千万や。本当の神様に対してはね、マイナスのない神様に対してここにマイナスがあるって主張してるから、ものすごい我の強い生き方じゃない。だから消してもらえないよね。まだマイナスの言葉使わなかったら可愛いから、少しずつ半分ずつを取って消し続けてくれてる、気づくの待ってくれる。半分ずつ取るだけでものすごく大変よね、患者さんにとったらね。波合わせてきてくれるけどね、少しずつでもね。でもそれも気づかんかったら、すぐにマイナスの言葉を使ってしまうじゃない。助け続けてる神様に対してマイナスの言葉を投げつけたら、神様の方が引っ込んでしまう、またね。だから人生の目的って言うけど、今日の世界に生まれてきた目的なんかないの。落ちこぼれだから落第生だからね、みんなね。落とし穴にはまったようなもんじゃない。底なしの井戸に落ちたようなもんじゃないね。そこで人生の目的なんかないよ。だから今日の世界には本当の人生の目的なんか絶対ないの。そこから抜け出ることの方が大事よね。今日の世界に一旦落ちたら、ね、今日の世界から抜け出て真実の世界に戻ること、これがまず第一の目的。真実の世界に戻ってからが本当の目的がある。本当の神様との一体感を大きく深くしていくっていう目的が永遠に続く。本当の神様と一体感ね、悟りが深くなっていくのがね、人生の目的、本当のね。本当の神様と一体感、悟りが深くなっていくのが本当の人生の目的。本当の神様と一体感、悟りが深くなっていくのが本当の人生の目的。本当の神様と一体感、悟りが深くなっていくのが本当の人生の目的。本当の神様と一体感、悟りが深くなっていくのが本当の人生の目的。本当の神様と一体感、悟りが深くなっていくのが本当の人生の目的。だから今日の世界に落ちたら、まず今日の世界を抜け出るのが一番の目的。そのために必要なのは、溜めた思いを全部消してもらうことだから、上手に預けていけばいい。だから一番預けやすい方法が、ありがとうございますを神様に捧げることで、それにくっつけてマイナスを預けて消してもらうのが一番。だからひたすらありがとうございます唱え続けて、過去のすべてお返ししますって心でね唱えてたらいいのよ。自然にスーッと消えていく、ほんまにはね。まず最初は言葉だけ、ね、心を変えるわけにいかないもんね。無限のマイナスでいっぱいの心をプラスに変えることなら不可能。無限のマイナスの心を形に表したら無限のマイナスの行いになるじゃない。行いはプラスなんで変わらない。そんな、まず心がプラスに変わらない限り、行いは心の通りに出てくるから、マイナスの行いでいっぱいになってしまう。だからまず言葉よね。言葉だけでも先にプラスに変えていかないとダメ。それでありがとうございますを捧げ続けて、溜めた心の思いを消し続けて、心をプラスに置き換えてもらう。心がプラスに変わったら、行いが自然にプラスに変わってくる。だから自分の心に溜めたマイナスの思いを消さない限り、自分の世界にマイナスいつも次から次へ飛び出してくる。身近なだけ違う。世界の全てが自分の心を映すから、世界にマイナスが見えたら自分のマイナスが映っているだけだから。だからどこにマイナスが現れてもそれを返していかないとダメ。 自分と無関係じゃないの。マイナスは特に早く消してもらわないとダメだから。ありがとうございます。お返しするの。で、プラスも返さないとダメ。古いから。ね。プラスも返して消してもらわないと。全部消えたら、無限循環の本当の姿が出てくる。神様の世界の本当のプラスだけが出てくるようになる。ね。だから今日の世界に溜まったものは全部、一日も早くお返しして消してもらうのがいい。これは自分がしないとダメよ。人にしてもらってもダメ。人に助けてって言ってね、助けてもらっても自分が身についてないから、また恩返し忘れた言い方になってしまうからダメ。もう徹底して、もう二度と恩返し忘れないという言い方にならないと、だから懲りないとダメね。地獄に落ちて苦しんだのはそれで懲りてるはずなんだけど、喉元を過ぎれば暑さ忘れるって忘れるのよね。苦しみが楽になると忘れてしまう。本当に全部消してもらったん違うのにね、一時棚上げだけなのに、本当に消してもらってないって言うんだったら分かるけど、ちょっと横に預かってもらってるだけなのに、まだ残ってるのに安心したらダメよね。全部預けて消してもらわない限りは消えない。だからマイナスが出てきた時ほど気づくチャンス、全部自分のマイナスって気づいて謙虚になって、それで神さんに預けて消してもらえる。順調な時は忘れるの、消してもらおうとしない。無限の無限のマイナスを消してほしいって言わない。あるのに言わない。ないと思ってたら言わない。ないと違う、あるよ。みんな持ってるよ。無限の無限のマイナス全部持ってるよ。自分にあるって気づかなかった預けて消してもらえない。自分が消してもらわないとダメなんだよ。ないなんて思ってたら消えないよ。だからものすごい謙虚さがいるの。あるから預けて消してもらえるの。お祈りできる自分は魂が立派なんだって言ってたバカよ。反対かもしれないよ。たくさんの借金が思いがあるから、お祈りのチャンスを与えてもらって、消すチャンスを与えてもらっているだけかもしれない。本当の謙虚さがね、分かったらもう心配ないじゃん。あとプラスばっかりじゃん。みんな自分を助け続けてくれてるだけってね、本当の神様の現れだけになるじゃんね。全方向から全てが自分を助ける姿で出てきてくれる。全てそうや。マイナスもプラスも全部自分を助けるための姿になって出てきてくる。ありがとうございますだけになるじゃんね。そういったらますます助けが大きくなって、過去の全てを消してもらって、神様の世界へ引き戻してもらって、そこで本当の悟りへの道を歩ませてもらえる。だから悟りを開くんじゃないのね。悟りを深める道よね。神様の本当の世界ではね、開くなんて言わないね。今日の世界はそうかもしれない。悟り開くっていうかもしれない。真実の世界は悟りを深めるのよ。神様と一体感を大きく深くしていく。ありがとうございますって、この言葉はいろんな意味があるけど、恩返しのありがとうございますってね、この意味が分かったらものすごい力をもらえる。寝ても覚めてもありがとうございますを捧げ続ける。恩返しのありがとうございます捧げ続けて、全部消し切ってもらう。何でも消えていく。預けた分だけは瞬間に消してくれる。だから現実にいろんな姿が現れた時に、全てをお返しますありがとうございますと言ったら消えるんだ。二度と心にたまらない。普通は預けてないか消えてない 見るだけで聞くだけで心に溜まり続けるからまた出てくるかならずね、同じことが繰り返し出てくるのはそこに原因がある。消えてないのね。見たらもう溜まっていくの、聞いたら溜まっていくの、一言言ったらもう溜まり続ける。だから思いがどんどん増えていくのは当たり前よね。消してもらってないから。どこで消えるかでしょ。消える場所がないじゃない、普通ね。だから一大循環の無限倍の光の流れの中へ預けていかないとね。そこを入れたらスッと消えていく。本当のプラス思考にならないと、プラス一元の生き方に変わらないと。今日の世界はマイナスの極からプラス一元にプラス見ていくって言い方だけど、真実の世界のプラス一元とまた違うけどね、でもどちらもプラス一元。マイナスの極に立ったらプラス一元になるね、今日の世界もね。真実の世界はマイナスのないプラスだけの一元だけど、どちらもプラス一元に。これはもうプラスの言葉だけを使わないとプラス一元にならない。マイナスの一言で方向が逆になる。別に難しくないでしょ。一番最高のプラスの言葉一つ選べばいいだけに、一つありがとうございますだけしっかり握ってたりだけじゃね、探し回らんなんこともないし、使ったら誰かから文句も出ても来ないじゃね。これ使ったら使用料いりますなんて言わないじゃね。無限の価値のある言葉だけ、たくさん使えば使うほど助けてもらうんでね、自分の心をきれいにしてもらうんでね。自分の積んだ積み重ねたマイナス消してもらうだけじゃないよね。神さんのプラスの心もらえるの、ね、プラスと置き換えてもらうじゃん。本当の恩返しの絶対奉仕の心に置き換えてくれるじゃん。早くね、神様の立場に立たせてもらえるやん。ありがとうございますって唱えたら唱えるだけね、神様を呼んでることになるから、神様は降りてきてくれるし、神様が自分になってくれるじゃない。だから本当の恩返しの絶対奉仕っていう心に変えてくれることだよ。全ての責任者、総責任者にね、変えてくれることだよね。ありがとうございますはね。だから小さい自分になった時こそね、ありがとうございますと唱えたらいい、ね、大きい自分になっていく。理屈で考えてなれないよ、そんなのね。思いの心を消せるわけないし、大きい自分に戻れるわけないから、ね、だからありがとうございますを唱えることで思いを消してもらって、神様の大きい助けを受けて変わるだけ。だから謙虚に謙虚にありがとうございますって唱えないと。謙虚になるほど真剣に一途に唱えられる自分になる。努力して唱えるものと違うよ。これは努力して唱える間ダメなの ね。努力すらできないっていう立場に立たないとね、謙虚になれない。ありがとうございますと努力して唱えてるっていう間はまだダメね。どんだけ努力しても努力できない自分があるのね。一回のありがとうが唱えられない自分になるの、ね、これに気づいた時から謙虚になるの。本当に地獄のどん底へ叩き落とされたら一言出てこないよ、絶対ね。ありがとうございます一言絶対出てこないから、努力なんかでできるものと違うのね。自分の努力なんて通用しないね。そうしたら人に努力しなさいと言えないよな。だからその本当の謙虚さがあったら、謙虚なところで神様が 助けを下ろしてくるから、それでありがとうございますって唱えさせてもらうの。神様唱えてくれるんだよ。それが救われになっていく。だから人が勝手に唱えてるのに力ないよ、全然ね。自分で唱えてるよ、ありがとうございますの力なんかないよ、全然ね。助けなんかないよ。謙虚になった時に神様が降りてきて唱えてくれるありがとうございますに思いを消す力がある。神様の助けを大きく受ける力になる。だから本物と偽物って常にあるのよ。同じありがとうございます唱えててもこれが本物か偽物かっていうね、区別がいるの。同じように見えて偽物もあるの。偽物の仮面かぶってるの。でも自分が本物にならない限り区別つかないよ、わからないよ。自分が偽物の間は区別つかないの。自分が本物になった区別よくわかる。謙虚になったありがとうございますが本物になる。だから全て 100% 神様の鍵。